と思います。はい、皆さんこんばんは。2019年の10月になりました。消費税も上がりまして10月の2日、リビングライフの9月号、9月26日の箇所から今日は10月2日でありますが、今日が9月号詩編最後になります。今日は詩編の121編119編、ね、一番長いところを2度続けていたしましたが、今日は121編、ということです。我山に向かえて目をあぐっ、ね、昔の人はこれで覚えてるじゃないですかね、我が助けはいずこより来たるが、何でしたっけね、その後は、うんぬんと後でまた出てくると思います文語、文語訳ですね。私もあの若い頃は先生がね、昔の方だったので文語訳です、聖書暗記しているのはいいんですけど文語訳で出てくるのでね、でも何回か聞いてるうちにいいなと思って、覚えちゃったなんていうのはね、ありましたが、さあそれではここから学びたいと思いますが、121編読む前にまた今日も2つ、クエスチョンあります。これを読んでからしたいと思います。91、あなたが今まで登った山で最も印象が残っている山はどの山ですかと。人はなぜ山に登るのでしょうと。山好きの人に、最後に聞きたいような気がしますけどね、クエスチョンに、あなたの今までの人生の歩みの中で神はどのようにあなたを守り助けてくれましたかという、この2つの質問です。さあそれではですね、新改訳聖書になりますが、リビングライフ詩編の121編を、購読したいと思います。詩編の121編、奇数節私読みますから偶数節皆さん音読して、いただければと思います。121編、都登りの歌。私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのだろうか。2節どうぞ。
私の助けは天地を作られた主から来る。
主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。4節。主はあなたを守る方、主はあなたの右の手を覆う影。6節。
日でも日があなたを打つことはなく、夜も月があなたを打つことはない。
主はすべての災いからあなたを守り、あなたの命を守られる。最後8節ご一緒にどうぞ。はい。主はあなたを行くにも帰るにも、今より常しえまでも守られる。アーメン。さあ、それでは皆さん、数分差し上げますので、2つの質問に答えていただければと思います。録音を聞いてくださっている皆さんには、もう一度聖書箇所、質問をご紹介したいと思います。聖書箇所、詩編の121編、121編です。クエスチョンの1は、あなたが今まで登った山で最も印象が残っている山はどの山ですかと。人はなぜ山に登るのでしょうかと、いう質問。2つ目は、9に、あなたの今までの人生の歩みの中で神はどのようにあなたを守り助けてくれましたかと。この2つの質問ですので、どうぞしばらく考えていただいていただければと、思いますね。はい。それでまた、ディスカッションタイムの後、また解説の時に録音に戻りたいと思います。一度録音をポーズいたします。スタートしましょうか。詩編の121編、さあタイトルは都登りの歌と、表題がついていますね。これ見たことありますでしょ。この都登りの歌っていうのを通読していると分かると思いますが、120編からずっと134編までついてるんですよ。で今日121編ですよね。ずっと続いてるんです。でこの120編から134編までの間で、ただこれ日本語英語でも同じになっちゃってますが、ヘブル語原点見ると121編だけ違うんです。全部都登りの歌って訳してますでしょ。多分120編、これは新改訳聖書ですが、口語訳もそうだと思いましたね確か。 なってると思いますが、何の区別もないと思いますが、121遍違う言葉使われてるんですね。これどういうヘブル語が使われているかというと、巡礼のための歌っていう。でしかもそれは都のぼりの歌なんだって、あ、都のぼりの歌って巡礼者の歌なんだっていうことが、実はこの121編のタイトルから分かるんですね。あ、巡礼者のことを言ってるんだということが、すなわちですね、この121編、人生の旅路に例えてるんですね。私たちの信仰者の一生の歩みを、この巡礼っていうこの旅に、まあ人生は旅って言われますけども、例えて歌われているんだということですね。さあ一節いきましょうか。実はね、この121編っていうのは、まあ、多分多くの牧師がそうかなと思いますが、病院など訪問行くと一番使うのは121編ですね。使いやすいということです。なぜ使いやすいのかっていうのをね、ちょっと皆さん考えてる。支援の23編はあんまり使わないですよ。お亡くなりになった時はね、やっぱり支援の23編使いますが、ご臨終になった時は、まあ、まず間違いなく支援23編読みますが、病院訪問の時は121編がもう圧倒的に私のケースでも多いと思いますね。それぐらい、多くの慰めと力を受ける詩編で、覚えちゃってもいいぐらいの詩編でありましょうね。さあその出だしが、私は山に向かって目を上げる、我山に向かえて目を上ぐと今日タイトルにしてありますが、山という言葉が出てきますね。ところがですね、これ複数形なんですよ実は。まあ、山だから山脈とでも言いましょうかね、いうイメージですかね。富士山なんつうと一つぽっこりあるみたいな感じですけど、まあ山脈みたいなイメージですかね、複数形。ところがですね、複数形になってるんですが、これに定冠詞がついてるんですよ。英語と似ていて、日本人ちょっと分かりにくいですが、定冠詞、ザですよね、ザがついているんですよ。The mountains ってなってるんですね。ですからどこにでもある山のことを言ってるんではないってことが分かるんですよ。定冠詞っていうのは特定の山ですから、じゃあ一体どの山だっていうことですよね。だって私は山に向かって目を上げるですから、まあ日本であれば富士山ってこうなるかもしれないですね。そういう、もうこの山ってね、唯一の山っていう、じゃあそれ一体何のことかということですね。それは実はですね、旧約聖書を読んでみますと、この山というのは、エルサレム神殿のあるシオンの山、シオンの山に、まあ丘とも言っても、そんなね高い山イメージちょっと違うかもしれませんが、登るというね、山に登るというこのシオン、エルサレムの神殿に登るっていうことと、こうすり替えることができる、ね、山に登るユダヤ人と、ね、山に目を上ぐ、ね、我山に向かって目を上ぐって、エルサレムに向かって目を上げると、神の神殿のこと、神のおられる場所のことをね、こう言ってるんではないかなと、思うんですね。そう、括弧の中に定冠詞がヘブル語のヘイという、これアルファベットですが、ザのことですね。兵が最初についてるのは定冠詞ですね。サウンドではハですね。だからハ四女先生、ザ四女先生だったのかなって余計なこと言いました、ね。エルサレム神殿のあるシオンの山のことですね。山というのはどういう存在であるかって、動かない存在、大きな存在、変わらない存在、いつもそこにある存在、昔も今もね、時代を超えて人々は山を見てきた、動かない存在として、すなわちそれは何を意味しているかというと、これ巡礼旅だと言いますけど、まあ、旅の目的地と言いますか、旅の、まあ、あるいは人生の究極的答えがそこにあるという、そんな使われ方ですね。単なる目的地ではなくて、人生のいろいろな 疑問や質問、なぜ山登るかわからないですよね、山があるからって答えた人はありますしね、達成感だっていうのも、ありますが、私たちの人生の歩みの中でもしかするといろいろなこと、戦いや苦しみやわからないことや、それらのものをこう山登ることによってね、何か答えを得ようとするような、そんな気持ちもあるのかもしれませんね。山に向かって目を、この間ね、富士山で一人亡くなられたでしょ、外国人ロシア人の方がね、落石で、結構富士山なんか怖いですね、落石が。で、山岳部やワンダーフォーゲル部に入ると必ず言われますけど、山登っていて、でね、崩れた時には逃げちゃいけないっていうんですね、背を向けちゃいけないって、上を見よって、石が落ちてくる方、上頂上を見ないといけない、逃げちゃいけないっていうふうによく言われるんですね。逃げると後ろから石当たるでしょ、でも上を見ていればその避けることができるってね。だからよく上を見よってね、山登りは常に上を見よってね、そんな風に言われますね。それからあと迷った時もね、皆さん山、女の子まだ出てきませんね、山梨のね、皆さん山の中で迷った時どっち行きます、下ります、登ります、ほとんどの人は多分下ると思うんですよ。でもよくやれるのは登る方が安全だって言われるんですね、下るより登る方が安全で、遭難した時も見つけられる可能性は下るより登る方がよっぽどいいし、怪我をする確率は下るよりも登る方が圧倒的に少ないって。そうなんですよ、富士山なんかもね、登るの大変で下ってくるので結構みんな怪我したり転んだりするんですよ。ですから、人生と似てるところもあるのかなと。登っている時、階段なんかもそうじゃないですか、私も確かにね、足何度も折ってますけど、全部降りるとき折ってますね。登るとき折った足ないですね、私。皆さんあります？降りるときはね、もう何度も折ったね、もうね。教会の階段でね、折るんですね。まだここでは折ってないのよね。だから登ってくるとき、運動のために皆さんね、草さん登ってくる人いるでしょ、ね、階段、ああいうんですか、降りるときはエレベーターで降りた方がいいかもしれませんよね。カナダなんか、ロープウェイなんか行くと先生、上りはお金取るんですよ、でも下りはただ、あれも理由があってね、下りは危ないからって、ね、怪我をする確率、遭難する確率もなんですかね、ちょっと分かんないけど、下る方が怪我も多い、ね、下るのはみんな降りないで乗って降りてくださいってのはただですよ。だから、日本はどうなの？日本は捉えるちゃんと下るだけでもね、そんな、余談でありますけど、上を向くって、人生も山登りもそうだけど、上を向いて、登るんだっていうことが、大切なんだっていうことを、教えられるのかなと、そう思いますね。私の助けは天地を作られた主から来る、我が助けは雨土作られ玉石エホバより来たる、これだ昔ね、先生がよく言っていた、エホバより来たるって、玉石エホバより来たるね、それですね、いいですよね、文語訳もいいね、今度来年アシスティック文語訳できますかね、これだったら文語訳で言ってもいいかなって、思います。子どもたちにも教えてあげたいな、そんなふうに思いますね。山を見上げる、山に向かって目を上げるって一節で言ったのに、二節では今度はですね、私の助けは天地を作られた主から来るって言ってるんですよ。あれ、山を見てんじゃなかったのって、そうじゃないってことなんですよね。エルサレムを見て神殿を見てるんではないって、そこにおられる方、天地を、山を作られた方を見るんだってことなんですよね。あ、山を見るわけじゃないんだっていうことです。この間も話しましたけどね、
あのカナダなんかロッキー山脈行くと皆さんね、美しい美しいって山見て写真撮ってそれですぐ帰っちゃうのね。いやでも本当に見なきゃいけないのはそれを作られたお方がどなたかってことですよ。その山の向こうですよ。この美しいものは地球にいくらでもありますけど、まあ、太陽見ても太陽を日本人は拝んじゃうわけでしょ、ね、山見て山を拝んじゃうわけでしょ、ね、おかしいですよね。その山を作られた方を、この宇宙を作られた方を見るもんなんですよ。この世界の美しさっていうのは、自然っていうのは、ね、ですから私たちクリスチャンがこの大自然を見るとですね、もう何倍も喜びと感動があふれますね。これを作られたお方を知っているからですね。だからね、私はね、もうカナダで思ったね、オーロラ見てもそう、あの星を見てもそう、もう海を見ても川を見てもロッキーを見ても氷河を見てもそう、神様は芸術家だなって。神様のパレットは一体何色あるのかなって。もうね、アメイジングっていう言葉がもうぴったりですね。アメイジングレイスでね、あのアメイジングが。もう驚くばかりの美しさ。でもそれらは皆、その先、これらを作られた、そして私たちを作られた神ご自身を表してるんですよ。大空は、この天は神を表してるんですよ。そのことを、そこを見なければなりませんよということですね。だから私たちはこの人生で、皆さん何を見て生きているかってことが大切だってことです。神様が作られたもの、神様が与えてくださるもの、それを見るんじゃなくて、私たちは神ご自身を見なきゃいけないんだって。私たちの人生の祝福や、まあ、祈りの答えやいろいろな素晴らしいことを通してそれを見てるんじゃなくて、私たちはそれを与えてくださるお方、こんな素晴らしい人生を、命を与えてくださったお方を見なきゃいけないんです。ですから私たちは、神様が、祈りだってそうですよ皆さん。祈りっていうのは何をしてくださいって、神様与えてくださるっていうもの、それを見るんではなくて、私に最も素晴らしいものを与えてくださる神ご自身を見るのが祈りですよ。これが分からないと疑問だらけになっちゃうんですよ。私たちの信仰生活も自分のための信仰生活になっちゃいます。そうではないですよね。大空が、この天が広いように、私たち自身も神の栄光を表すために生かされているんだということを、私たちは見なければならない。試練の中でね、ですから皆さん、何を見ますか。答えは何かって、あのクリスマスの時期になるとですね、欧米ではよくですね、バッチがあるんですよ。クリスマス用のバッチがね、でそのバッチに何て書いてあるかっていう、 Jesus is the answer って書いてあるんですよ。これクリスマスになると多くの人つけるんですよ、クリスチャン。 Jesus is the answer って、イエス様こそが答えなんだって。いろんなね、もちろん答えいただかなきゃいけない人生でありますよね。主からの助けもいただかなきゃいけない。でも The answer、 定冠詞がついている、私たちの本当に見なければならない、持たなければならない、得なければならない answer、 答えというのは、まさにこの山、いや向かって目を上ぐ、ね、神ご自身、このお方が答えであって、私の問題の答えであり、祈りの答えであり、生涯の答えであって、神が与えてくださる祝福や神が与えてくださるものではないということです。ここを間違えてはならないということを、ここからも教えられるのでありますね。その通りですよ。何を見ているかで決まっちゃうんですよ。山登ってる人は必ず頂上を見て登るんですよ。頂上どこかなって上見て登るんですよ。足元もちろんね、見ないと転びますけど、でもね、足元だけじゃ登れですよ、あのきつい山。やっぱ頂上を見上げてね、それはもう目的地であるだけではなくて答えで、ありね、また私たちの力となるんですよ。それが希望となる、神が私たちの力となり、 希望となり答えとなるっていうこと、それが私たちの、人生信仰者の歩みだから、登山に例えられるのは、見事だなと思うわけでありますね。3節、主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。まあ山登っていますとですね、足取られる時ありますよ。やっぱりよろけそうになる時あるですよ。でもその時に神が、このお方は私たちが倒れることがないように、よろけることがないように支えてくださるって、皆さん、支えるためには私がよろけた時に支えるっていうことは、皆さんね、近くにいないと支えられないですよ。頂上にいたら私の足がよろけた時に支えることできないですよ。そうでしょ。すなわち私たちはもちろん頂上が答えが神であって山を登っているんですけど、でもそのお方は同時に私と共にこの山を、道のりを歩いているってことなんですよ。一緒にいなかったらよろけ、あなたの足をよろけさせないってできないわけですから、素晴らしいことでありますよね。まあ人生も険しい山道でよろけそうになるときはありますでしょ。でもその時に神が支え守ってくださるという素晴らしい、約束ですよね。この神が、それは私と共に登っているって、辛い時も苦しい時も分からない時も頂上が見えない時も神は私と共に登ってくれているんだっていうこと、まあ、ガイドがいるといないとでね、ずいぶん違いますよ。山登りは、皆さん、私たち登っている人生っていうのは誰も登ったことない自分で初めて登る山ですよ。ガイドがなかったら迷いますし、ガイドがなかったらこの心配になれる時もあるでしょうし、間違ってしまう確率だって高いでしょうし、何かあった時にもガイドがいるといないとでは、それはもう運での差でありますよ。あの富士山もね、あの8合目にお医者さんいるんですよね。でね、なんで8合目か分かりましたね。あれ3000メートルなんですね、8合目がね、大体。で、高山病って3000メートルからかかるんですね。案の定、毎年ですね、ICU の子供たちと登ると8合目で具合悪くなるんです。もう決まって8合目で空気が薄くなって、3000メートル、ここなんです。で、ちゃんと8合目に、クリニックがあって、お医者さんが常駐してるの。まあ、なんてタイミングがいいんだろうって最初思うんですけど、そうじゃないですよね。分かっていて、もうすでにそこで待っていてくれてるんですよ。私たちの神様もそうだよね。私たちは偶然ね、具合悪くなって、偶然険しくなって倒れそうになってね。でも、そのもう登れないっていう時に、そこに神様はすでにおるっていうんですから。本当なんと幸いのことかなと。今のなんか、私が登った時は男のお医者さん、男性のお医者さんでありましたけどね、何人かお世話になりましたよ、ICA の子供たちも。今女性の方ね、女医さんがすごい有名な方だよね、登山の資格で有名な登山家でもある、方なのでね、いや、その人に会いたかったなと思いましたけども、いや、本当に神様、もう安心ですよ。だから教師としてもね、何があってもそこにお医者さんいるんですから、本当に安心ですね。私たちも、安心してね、登れるかどうか分かんない、8合目ぐらいでダウンするかも分かんないけど、でもそこで酸素いただいてね、横になってね、お薬いただいてね、元気になって頂上もまた目指すことができるって幸いなことだなと、思うわけで、ありますね。皆さんお気づきになったかと思いますが、1節2節で私は、私はですね、私のなんですけど、3節から全部変わってるんですよね。あなたのに、分かるんですね。1節2節は一人称で、3節からずっと二人称になるんです。これはなぜかなって、まあ、いろいろ考えたり読んでみましたが、これは私たちの信仰っていうのは私個人の信仰ではないっていうことを だから山へ登るっていうのも一人で山に登ってるんではない、もちろん私の足で山登るんですよ、みんな人生はね。でも一人で登るのと、先ほどガイドがいるいないっていう話をしましたが、みんなで登るのと一人で登るのとはこれまた全然違いますよ。一人では登れない山はもういくらでもありますよ。そうですよね、山さんね。険しくなればなるほど一人で登っちゃいけないんですよ、山っていうのは大体、みんなで登るんですよね。だから力を合わせて登るんですよね。私たちの人生もそうですよ。あの信仰ね、一人であのこの信仰の山登れるってそんな人一人もいないんですよ。だから教会が必要なんですよ。で、私だけの、私が登って私だけではいけないんです。あなたもここに、私もあなたもって、共に助け合い、共に力を合わせて登るんだっていうことなんですよ、私たち信仰っていうのは。だから自分だけの信仰でね、中にはね、あの無教会主義って言ってね、教会なんかいらないって、言う人もいますよ。祈祷会なんかいらないっていう人もいますよ、そうですかって、本当に一人で登れますか、一人で祈りきれますかって。険しくなればなるほどそれは少なくとも危険ですよ。登れる山も登れない可能性ありますよ。教会の素晴らしさっていうのはここにも見えてくるんじゃないですか。共に集まって共に祈ることを大切にしよう。ヘブル人への手紙、新約聖書にもね、互いに集まることをやめたりしないでって書いてある。共に集まって、私だけではない、あなたも、これが教会です、これが祈祷会です、ね。そしたら皆さんはね、祈祷会来ない方よりも強いと思いますね。分かんないかもしれないけど、祈祷会に来ている時の自分と毎週来てない時の自分ってやっぱ違うと思いますよ、ね。まあ、振り返ってみれば分かるようになるんじゃないかなと思います。いい例がヤバトさんですよね。もうあの信仰入る前から、洗礼を受ける前からもうずっと祈祷会来てますもん、この方ね。えやっぱり山登りのエキスパートですから、分かってたのかなと思いますよね。詳しいことは兄弟からあとで聞いていただければと思います。素晴らしいことですね。宣教もそうですね。私だけの信仰で終わらせない、ね、隣人のために私たちは生きるんだっていうことを忘れてはならないという、ことでありましょうね。さあ3節で、あなたを守る方って出てますよ。ところが4節いくと、イスラエルを守る方って書いてありますよ。これ同じですよ。すなわち私を守る人はイスラエルを、イスラエルってまあ神の民ですよ、ね、同じなんだってことです、ね。私を守る方は教会を守る方、教会を守る方は私を守る方ではあるんです。だから私を守ることを通して教会を守り、教会を守ることを通して私を守ってくださる方でもあるってことです。だから教会と私たちは切り離せられないっていうことでもあるんですよね。ここでだから同じようにして使える、他人じゃないんです、イスラエルって。私もこのイスラエルの中に入っている一員だということを、覚えたいと思うので、うん、ありますね。あなたを守る方ってこれ6回出てくるんですよ。6回もこの121編だけで、そこに書いてきました3、4、5、7、7、8と、出てくるんですね。あの8、日本語この新改訳では守るという、出てきましたね、新改訳ではね、8節守る出てますね。あの出てこないのもあるかなと思いますが、この6回使われる守るっていう言葉ですが、これ英語ではいい訳したなと思って、keep という言葉にしてるんですよ。keep って keep するって日本語でも使いますでしょ。あのずっと保つとか持ち続けるっていう意味じゃないですか、 keep っていう言葉なんですよ。あなたを守るっていうことは、すなわちですね、神様は1回とか単発的に私が困った時とか倒れた時だけを守る方ではなくて、常に守っていてくれてるんですよ。なんか倒れそうになった時、よろけた時、天から寄ってくる、寄ってくるって言ったりしてですね、来られてですね、支えてくれるんじゃないんです。常に私と共にあって、私を守り続けておられる方という意味なんですよ。 ところが私たちにとってはね、神様辛いと祈りの答えがないときは神様どこにいるのとか、神様もう見捨てたのとかいろいろ思っちゃうことがあるんですけど、いや私たちの神は常に私たちと共にいるお方なんだということを、このキープということはね、いつもいつまでもいてくださるということですね。ですからそういう意味では私たちにとっての本当の祝福というのは何かね、いただくとか癒されるとかそういうことではなくて、本当の祝福というのはね、皆さん神が共におられるっていうことですよ。このキープ守る、神が私を守るっていうこと、私と共にいつもいてくださるっていうこと、これこそ私たちの最大の祝福、ザ祝福と言ってよろしいことかなと、そう思うんです。ですから皆さん、時々神様が助けてくださる、時々祈る、時々信仰するっていう、日曜日ごとにするっていう、そういう信仰からね、キープする信仰に、月曜日から土曜日曜日までね、ずっとこの信仰を、この神が一緒にいてくださるが保ち続けるということ、これを大切、すなわちこれはね、皆さん日曜日ごとの信仰ではなくて、継続して日々の歩みの中で、この巡礼旅の中で、人生の中で神様と関係を築き上げていくってことなんですよ。信頼関係ですよ、ね、どんなにガイドがいてもね、ガイドを信頼できなかったら、ガイドに信頼してもらえなかったらあまり力にはならないし、でもガイドと一緒に歩んでいくうちに、辛いところや苦しいところや問題なんかも一緒に通っていくうちに、ガイドを信頼できるようになり、またガイドとこうチームとなってね、達成することができるようになってくるんです。これが信仰だって言うんですよ。守るってキープするってこと、ね、私たちはいろいろな山あり谷ありの人生の歩み、信仰の歩みの中で神様との素晴らしい信頼関係を築き上げていく、これが信仰の歩みだということを、覚えていただければと思いますね。4節、見よ、イスラエルを守る方は、見よっていうんだから見ることができるんですよ。近くにあるってことですよ、ね、見よ、イスラエル、あなたを守る方はまどろむこともなく眠ることもなく、まどろむってちょっと難しいかもしれませんけども、眠るとちょっと似てるですよね。で英語ではスランバーって書いてありますね。スランバーってちょっと難しいから、ナップの方が皆さん分かるからね、ナップ、あるいはあのシエスタ、シエスタタイムなんてよく使いますよね。これはもともとスペイン語ですかね、あのキャンプでもシエスタタイムっていうのありますよね、お休みタイム、昼寝タイムですよね、すなわちですね、マドロムっていうのはうたた寝ですね。昼こうこっくりこっくりやるって、あれがうたた寝ですよ、ね、マドロムで、スリープ、あ、眠るって、これは寝る、スリープですから、これは夜ですよ。ですから昼と夜のことを言ってね、昼も夜もっていうことなんですよね。五節、この五節がですね、ちょっと新改訳聖書、口語訳聖書でも分かりにくい、でも共同訳聖書は非常に分かりやすい、いい訳してますね。共同訳聖書こう書いてあるんです。主はあなたを見守る方、あなたを覆う影、あなたの右にいます方、これ正しい訳だと思いますね。これ口語訳や新改訳と、主はあなたの右の手を覆う影って、なんかよく分かんないじゃないですか。私の右手を覆う影ってどういうことって思うでしょ。だからできればここは新共同訳で読みたいところなんですね。主はあなたを見守る方、あなたを覆う影、あなたの右にいます方、こういうふうにね。で皆さん、影っていうとなんか私たちにとっては非常にこうネガティブなイメージがありません、日本人にとっては、現代人にとってはね。そうでしょ、ね、シェイドね、影ね。まあこう理解していただきたいのは、これはパレスチナでね、ユダヤ人たち、パレスチナ地方、これね、私行ったことないから分かんないですが、夏なんかひどいそうですね。だからアラノなんかもう生きていけない、もう灼熱の太陽で乾燥していて、で昼ね、この歩く、今まで今のようにね、なんか日陰があったりとかね、コンビニがあったりとかね、ないわけですから、 もう炎天下を延々と歩むらいなきゃいけないですよ、旅人は、ね、山に向かって歩むわけですよ。そうすると太陽のこの灼熱の太陽を一日中浴びてるっていうのは非常に命の危険にさらされるんですよ。ですから彼らにとって影っていうのはオアシスなんですよ。私の命を守ってくれるものって、灼熱の太陽から、そうでしょ、あの荒野や砂漠歩いてた時に影があったら、ね、私も影じゃないけど、あの、ね、カナダで竜巻に出会った時、夜怖かったね。何を探したって、あのブリッジを探すんですね。あのブリッジの下に入れば、ね、このプロテクションがあるじゃないですか。そう同じですよ。灼熱の太陽で何か影があればね、その太陽の太陽の日から自分自身を守ることができる、休めることができる、ね、そういう意味なんですよこれ。ですから、あなたを覆う影、あなたをこの灼熱の太陽から守られるお方っていう意味ですよ。これなら分かりますでしょ皆さん、ね、昼ですよね、覆う影、あなたの右にいます。この右っていうのは、右手っても書いてありますよね、この、右の手と新改訳聖書語古語訳も訳してますけど、実はこの右手っていうのは、実はですね、武器を取る手なんですよ。この聖書を読んでいくとね、あの右手、右っていうのは私を守、神様私のね右におられるね、右手守るっていうことで、でこれは何を言ってるかって、昼はシェイドとなり、夜は強盗や獣やいろいろな危険から武器を持って私を守ってくださるお方っていう意味なんですよ。ですから今の日本人には私たちには分かりにくいですけど、ユダヤ人たちには、当時のユダヤ人たちには本当に素晴らしい歌だな、素晴らしい神様だなって思えたはずで、昼も夜もっていうことですよ。それが6節に結論が出てくるんですね。昼も日があなたを打つことなく、夜も月があなたを打つことはないっていうことなんですよ。いつもあなたを守られるということですよね。8節最後、主はあなたを行くにも帰るにも今より常しえまでも守られる、いい言葉ですよね。行くにも帰るにも、まあ一つの意味ではこれ場所ですよね、そして今より常しえまで、これは時間ですよ。時空間のことを言ってるんですよこれ。実は素晴らしいね、行くにも帰るにもあなたを守る、そこにオムニポ、三つのね、王が出てくるんですけど、これはあの、神学校行くと必ずやりますね。オムニポテント、オムニサイエンス、オムニプレゼンスって、この三つ必ずセットで出てくるんですが、全知全能普遍って日本語で訳せば、ということですよ。全知はちょっと順序が違っちゃいますが、オムニサイエンス、すべてのことを知っておられる神ってね。で、オムニポテントっていうのは、何でもできる。不可能はないって全能ですよね、そしてオムニプレゼンス、プレゼンスっていうのは臨在ですよね、普遍共にある永遠ということ、すなわちこの神は場所や空間や時を超えてあなたを昼も夜も守られる、お方であるんだということですね。そのお方に向かって我目をあぐ、あなたも目を上げなさいと、これがこの121編の都上りの歌なのだということを、今日ね、私たちもこの都上りの歌を、祈りたいと思うのであります。追加ですけども、エイブラハム・リンカン、ちょっと綴りが間違ってますね、これあのタイプで打っちゃうとうっかり違うのあのバッと出ちゃうのでね、そうなっちゃったんですけど、リンカンス LINCOLN ですね、 LINCOLN、 リンカンですね、16代大統領ですね、US の16代大統領、立派なクリスチャンですが、彼が言う A Song of Ascent、 都のぼりの歌ってなんですね。彼が歌った歌です。これ I am a slow walkerBut never walk back。 有名なアブラハム・リンカーンの言葉でしょ、これは、ね、聞いたことありますでしょ。たとえ私は、私の歩みが遅かったとしても、スローワーカーだったとしても、私は決してこの道を戻ったりはしないって、 脈を登る、天に登る、どんな辛かったでしょう、アブラハム・リンカンの生涯も。でもね、天に向かって私は後悔なく、どれほど険しくてもこの道を登るといったアブラハム・リンカンの言葉です。彼も今はね、天に登って主と共に、今日ね、あ、私の言葉を引用してるのかと、聞いてるかもしれませんね。お祈りします。神様、我が助けは天地を作られたあなたより来ると、主を私たちに今晩あなたを見つめる信仰の目をどうかお与えくださって、遠くの天高き主よ、あなたの御座でありますが、でもイエス様、あなたは私と共に今この道を歩んでくださることを教えてくださって心から感謝します。どうか私たちの行くも出るも帰るも出るもいるも、神よ、どうぞ今より常しえまであなたがご一緒してくださり、お導きくださりますように、尊いイエス様の名前で感謝してお祈りします。アーメン。